それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。愛歌の3章の19節から24節でございます。旧約聖書の1407ページ下の段でございます。愛歌3章19節から24節お読みいたします。私の苦しみとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを心に思い返す。それゆえ私は言う。私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実には偉大です。主こそ私への割り当てですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。それではこのところから主をの恵みを待ち望むと題しまして、西野先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、10月第3の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また神様の御元に私たちは集められ、また御言葉に接し、また神様ご自身は私たちを愛し、また慰め力を与えてくださる方であることを、どうぞまたこの聖書を通して知るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。私たちもこの世の中にあってさまざまな困難苦しみに遭うことがあります。しかし私たちには助け主救い主イエスキリストがおられる。そのことによってどうぞまた私たちは希望を見出し、また神様から力を与えてくださって立ち上がるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。この世この時代においてはさまざまな国でまだ戦いが続いているところがあります。主よどうぞあなたの憐れみと愛をどうか表してくださいますように、また私たちも祈り、そしてまた助けの手を述べていくことができるように、どうか私たちの心をも主あなたが強めてくださり用いてくださるようにお願いします。どうぞまた神様の御心を知り、また神様に従うものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書の愛歌からメッセージを語らさせていただきます。先週もイスラエルとハマスが停戦に合意したとニュースを聞きました。本当にガザの地で戦いが終わる、もうそれは本当に素晴らしいことであるわけです。で、私も NHK でニュースを見てたわけですけれども、驚いたのはその NHK の事務所がガザにあって、そしてパレスチナの現地の人がですね、それをもう自分がビデオに撮って報告している。でもそういう中にもロケット弾が撃ち込まれて、もうビルが破壊される、もう本当にその生々しい映像を見て驚いたわけですし、そしてまたもう町の至るところが破壊され尽くしている。人々はもう水や食料を求めて救援物資を運んできたトラックにもう殺到してですね、いる姿を見たときに、なんと私たちと大きな隔たりがあるんだろうか。そして日本もかつては80年前もうそれこそ同じようなことが日本であった。それが人間の一つの姿であるということを思います。私たちは本当にこの地上から世の中から争いがなくなるようにということを祈りますし、また愚かな戦争を私たちはやめるように 努力する必要があるということを思わさせられるわけです。で、今日はこの哀歌を開かせていただいたわけですが、悲しみの歌、どうして聖書の中にこの悲しみの歌が出てるんだろうか、なんでもっと喜びだけ聖書の中に書いていないんだろうか。でもそれは私たちの現実として、やはりつらいこと、悲しいことが起こる、またそういう状況に私たちは置かれることがあるわけです。大切なことは何かっていうと、その悲しみの中から私たちがいかにして立ち上がることができるんだろうか、そしてまた希望を持つことができるのか、それが大切なところであると思います。誠の神様を信じたからもう毎日が幸せで楽な生活ができると言ったら、決してそうではないわけです。もうこの世の現実っていうのは変わらないと思います。でもたとえ自分が苦しむとき、辛い目に遭うときに、神様は私たちをそこから立ち直らせてくださる、そして復興を与えてくださる。大事なことは私たちが希望を持つということではないかと思います。ですから今もパレスチナのガザ、大変な状況です。自分の家が破壊されて将来の希望なんてもうない、もう今水を飲んで食べるだけで精一杯、もうそれが現実の姿です。でもそういう人に対しても神様は必ず愛と憐れみを与えてくださる、復興する力をも神様は与えられて立ち直ることができる。実はその約束がこの哀歌の中に記されてあるということです。この哀歌っていうのは誰が書いたのか、まあおそらくはエレミアという人が書いたであろうっていうふうに言われているわけです。で、彼の特徴は何かっていうと、涙の預言者、そう言われてるんです。非常に困難な中にあった。特にこの悲しみの歌、哀歌が歌われたのは、まさにバビロンによってあのエルサレムの町が破壊され、そしてまた神殿も崩壊してしまった。彼らは誠の神様を信じていると言っていたわけです。神様を守ってください。でもその現実は何であったのか、もう完全に覆されてしまった。もう町は破壊されて、もうそこで生きていくことはできない。そしてなんとイスラエルの人たちはバビロンに捕囚となって連れて行かれるというような状況になったわけです。その姿を見てエレミアは涙を流し、そしてまたこの哀歌をですね、悲しみの歌を歌ったであろうと思われます。この19節を見ますと、私の苦しみとさすらいの思い出は苦い思いと苦みだけというふうに彼は歌っています。ここに苦い思いっていうのが出てきます。まあおそらくそれはイスラエルで自生していた植物であろうと思います。まあ日本にはないと思います。まあ苦みがあるわけです。なんでこれが出てくるかっていうと、実はこのイスラエルの人たちはかつてはエジプトに住んでいた、ところが400年の間苦しみを受け奴隷となっていた。その苦しみを神様は憐れんでモーセという指導者を立てて、そのエジプトから出るように助けてくださったわけです。そしてその時にエジプトで不思議なことが次々と起こって、最後にはエジプトで生まれた子供、長男、もう王の子供から奴隷、家畜に至るまでもう初めて生まれたものがもう次々と死んでいくというような 災いが起こったわけです。そしてやっとエジプトのパロはイスラエルの人たちを去らせるということをしたわけですけれども、その時にこの杉越の祭り、災いが通り過ぎていく、そのお祭りをする、でその中に実はその荷がなを食べるということをしたわけです。で私も何年か前に大阪で、ユダヤ人の人たちの集まりがあったわけです。でユダヤ人って言ってもですね、メシアニック・ジューっていう、もうイエスを救い主として信じる人たちの集まりがあってですね、そしてあの杉越の祭りをしますって言って、あの金曜日の夕方から集まりました。でその時にこの杉越の祭りで食べる食材を用意されたわけです。で彼らが言うのには、あの聖書に記されている荷がなっていうのはここにはありません、だからその代わりにあの菊菜を用意しましたって言ってですね、もう生の菊菜食べましたけど、めちゃくちゃ苦かった。でも彼らは本物の苦菜はもっと苦いです、なるほどってですね思ったわけです。もうユダヤ人は全世界に散らされてしまった、だから聖書にあるところのものは全部揃えることは難しい、だからその国で手に入るものを持って代用して、そしてそれぞれのところで今でも杉越の祭りを私たちはお祝いしてます、そう言ってました。そして羊のこう骨付き肉もですね出ていたわけなんです。子羊を生贄として捧げほふる、でもそれを日本でですね本物の子羊を殺して食べるってことは、それはもうもちろん不可能ですから、もう象徴的にそのラム肉のですね骨の肉をついたものが出てましたけれども、でも彼らは自分たちがその苦しみの中から神様は救い出してくださった、そしてそのメシアニック自由の人はですね、自分は伝統としてこのユダヤ人の儀式をずっとやってきた、でそれはただ自分たちの文化習慣だと思っていた、ところがイエス・キリストを信じてからその意味は全然変わってしまった。まさにその杉越の祭りっていうのがイエス・キリストが犠牲になって私たちの罪を許し、そして救ってくださったんだということの意味がものすごく強く分かるようになったってですね言っておられたわけです。ですから私たちはこの苦しみ、また苦い思い出、そういうものが少なからずあるんじゃないかなと思います。20節を見ると、私の魂はただこれを思い出しては沈むってあるわけなんです。苦い思い出、それを思うとですね心が沈む。じゃあどうすれば自分の心が引き上げられるんだろうか、自分のこの心の痛みをどうやって私たちは癒すことができるのか、それが大事なことです。じゃあなぜこのイスラエルの民はこの苦しみ、そしてまた思い出しては沈む、こういう状況に陥ったのか、そこには原因があるわけです。神様はイスラエルの人たちに約束を与えられました。もっと難しい言葉で言うと律法です。まあ、律法の一番中心的なものは私は十戒だと思っています。その十戒を要約するならば、一つは誠の神様を愛する、そしてもう一つは人を自分と同じようにして愛する。愛を行うのが実は神様が私たちに与えてくださった律法ということになるわけです。ところがそのイスラエルは神様を愛さなかった。旧約聖書を見たらよくわかります。私以外のものを神としてはならない、 そして手で刻んだもの、作ったものを拝んではならないとあるわけなんですけれども、なんと彼らは自分たちの手で作ったもの、偶像を拝み、そして神様から心が離れていってしまった、まさに神に背を向けるような生き方をしていたわけです。そしてその実際は何かっていうと、人を愛さない。そしてまたイスラエルの中に不正が行われて横暴が行われる。もうマスを大小作って、そしてそれで売り買いする。自分が買うときは少し大きめのマスでもって小麦を買い、売るときには少し小さくなっているマスで売る。もう悪毒商売をする。もうそういうものが横行し、もう役人も賄賂を平気で取る、そういう不正が行われていたということです。だから愛の律法を彼らは実際には行っていなかった。そして自分たちがどれほど苦しいあのエジプトの生活の中から神様が救ってくださったのかということを彼らはもう完全に忘れてしまっていたということです。ですから彼らの信仰生活っていうのはもう形だけだった。確かに神殿に行って子羊の生贄を捧げ礼拝するんですけれども、でも心は全く上の空で神様に従っていくっていうのはもう微塵もなくなってしまったということです。それが原因で最初国は二つに分裂し、北イスラエル王国は滅ぼされ、そしてついには神の都エルサレムがある南ユダ王国も滅ぼされてしまうということになったわけです。だからその原因は何かっていうと、神様が悪かったっていうのではないわけです。人間が堕落してしまっていった、そして神様から離れていってしまう。新約聖書の黙示録にも初めの愛から離れてしまったという言葉が出ているわけです。だからそれは私たちも注意しないといけない。一体自分がどこから救われてきたのか、そしてイエス様の救いは自分にはどんなものであったのかということを私たちは思い起こす必要があるわけです。まあ、イスラエルは70年間異国の地に住まわなければいけなかった。しかしなんと神様はそのイスラエルに対して約束された、そのことを実行し、そして回復の恵みを与えられたわけです。エズラ記やネヘミヤ記っていうところを見ると、そのイスラエルがバビロンの地から解放されて、そしてエルサレムに来て復興するっていうその姿が記されてあります。まあ今あのパレスチナのガザっていうのはまさに破壊されて、これからどうやって復興していくんだろうか、もう水を飲むだけ、救援物資の食料を食べるだけで精一杯、果たしてそういう中からどのように復興していくんだろうか、まあ私たちは思うんですけれども、しかしそういう状況の中に必要なのは何かっていうと、実は希望を持つということだと思います。もちろん水を飲み、食べ物を食べて、体が元気になる。それも大事なことです。でもそれよりももっと大切なことは、自分自身の傷んだ心が癒されて、心が強められるということではないかと思います。ですから私たちの復興の鍵、その困難から立ち上がることは何かというと、実は自分の心の中に励ましや力が与えられるということではないかと思います。まあ、東日本大震災がありました。そしていろんな救援物資が運ばれた。 でもそのところで励まされたのは何かっていうと、自分たちを励ましてくださる人がいる、そして自分たちのところに救援物資を届けてくれる人がいる、その人の温かさ、また慰めがですね、大きな力になった。私はそういうことを実際に聞きましたけれども、本当に人間っていうのは不思議だなって思います。ただ物とか食べるもので励まされるだけではなくて、実は言葉で、そしてまた人の温かさで励ましや力を受けることができる。もうネヘミヤ記の中にも、あのイスラエルの人たちは復興に疲れ果てて、また敵が攻めてきて、せっかく修復した城壁もまた崩される、もうやめよう、そういう人たちが出てきたわけです。その時にネヘミヤはですね、彼らを励まして何と言ったのか、主を喜ぶことはあなた方の力です。彼はそう言ったんです。主を喜ぶ、それが自分たちの原動力だ。そして実は同じような言葉がこの21節22節に出てきます。それへ私は言う、私は待ち望む主の恵みをとですね、まあこれを書いた人は言ってるんです。主の恵みを待ち望む、神様は恵み深い方なんだ。恵みって何か、それは与えられる資格がないのに与えられる、もう無代価で無償で無条件で与えられるのが実は恵みです。だから恵みはこれをやったから自分は得られる、自分はこういうふうに生きてるから立派だから与えられる、それだったら実は報酬っていうことになるわけです。恵みっていうのは無代価で、そしてたとえ自分がどのようなものであったとしても与えられるのが実は恵みということであるわけです。そのことは22節の真ん中以降を見ると、実に私たちは滅び失せなかった、主の憐れみが尽きないからだという言葉が出てきます。滅び失せない、消えてなくならない、自分という存在がずっと存続する。それはなぜかっていうと、自分にその力があるからではないわけです。実は神様が自分を作ってくださった、神様が生かしてくださっておられる。そしてそこにあるのはただ単なる物質的な身体的な物理的な助けが与えられるっていうのではなくて、憐れみが尽きない、聖書にはそういう言葉が出てくるわけです。神様は自分を憐れんでくださる。おそらく私たちもこの憐れみなくしてクリスチャンとして私は生活することはできないと思います。自分は救われたから完全なものになったのか、なってはいないわけです。いや、むしろ自分自身の愚かさ、そしてまた自分の弱さ、また儚さというのがもっと私はよく分かってくる。ですから逆に言うならば、もう 100% 神様の愛なくして生きることができないというのが私はクリスチャンじゃないかなってそう思うわけなんです。でも神様はこの憐れみは尽きることがない約束を与えてくださってはやる。新約聖書のルカの福音書15章というところを見ると、放蕩息子の話が出てくるわけです。放蕩息子っていうのは、もらったものはもう全部使い果たすっていうのが、それが放蕩っていうことです。ちっともいいことをしない。だからその息子は父親から財産もらって、もうことごとく使い果たし、そして彼自身ももう豚を飼う、そういうようなものに陥ってしまったわけです。食べるものも十分ない、豚の餌のイナゴ豆も盗んで食べようか、もうこれほど最低な生き方はなかったと思います。でもその時になんと彼は我に返ったという言葉が出てくるわけなんです。 その時に初めて自分がどういう存在であるのか彼は分かった。でその時に彼が心の中に思ったことは何かっていうと、父のもとに帰ろうという決心であったわけなんです。今までは父に背を向けてもう自分勝手に生きていた。でも現実はそれで何一ついいことは一つもなかった。そして彼はもう自分は息子と呼ばれる資格はありません、もう雇い人の一人にしてください。で彼は父のもとに帰っていったわけです。そしてそのことをはっきりと言った。ところがなんと父親はもう最上の着物を持ってきて彼に着させ、そして息子であることの印の指輪をはめさせて、そして靴を履かせた。死んだ者が生き返ったんだって言って、もうみんなで大喜びをしてご馳走をして食べるっていうのがそのルカの15章に出てくるわけです。それはまさに恵みの姿だということです。その息子は何一つ自分の力でいいことなんて 1% もしなかった。彼がしたことは父のもとに帰る、それだけであったわけです。そして父は彼を憐れんだ。ですから私たちもどうするべきか、イスラエルの復興もどこから来たのか、それは父なる神様のもとに帰る。ただそれはただ単なる形だけではなくて心が立ち返っていかなければならないということであるわけです。あの杉越の祭りの時には子羊がほふられて殺されて血が流された。そしてエジプトに災いが起こった時にイスラエルの人たちの家の戸口、もう柱や鴨居に子羊の血をつけたところには災いが起こらないと約束されて、災いが通り過ぎる、それで杉越っていう言葉がつけられたわけですけれども、しかし今は旧約聖書のそういうことを私たちは行ってはいません。私たちから災いを取り除き、また私たちを守るものは何か、それはイエス・キリストの十字架であるということです。私たちのすべての罪とかが十字架で許されて、そして私たちをもう一度神様の前に出て神の子と呼ばれるその資格が与えられる。まさにそれこそが神の恵みであるということです。ですから私たちは日々の生活において神様の恵みに預かるということは大事です。だから私たちは朝起きるときにですね、やはり神様に祈るということが大事なことではないかなと思います。この間牧師の研修会がありました。そしてその集会の最初の、まあ、争点のですね、集会で司会の先生が天の神様おはようございますってお祈りされてですね、と私は思いましたけれども、ああおはようございますの挨拶も祈りの中でして、そしてまた神様に感謝を捧げる、それはやっぱり大事なことではないかなって思うわけです。なぜならばこの23節見ると、それは朝ごとに新しいとあるわけなんです。神様の恵みは朝ごとに新しい、決して神様の恵みは日ごとに古びていって小さくなって消えてなくなるものではなくて、新しい恵みを実は私たちの心の中に注いでくださる方であるということです。まあ私たちは教会で蒼天祈祷会っていうのをやってます。そして御言葉をですね開いて読むと、 私たちは食べるパンも大事ですけれども、でも心を養う命のパンもですね、大事です。旧約聖書の申命記に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである、そのように言われています。そして新約聖書でも、イエス・キリストは私は命のパンです、そう言われたわけなんです。ですから私たちは食べるパンも大事ですけれども、命のパン、命の糧、神様の約束、聖書の言葉をやはり日ごとにですね、与えていただく必要が私はあると思います。実際に食べるパンを食べなかったら、多分私たちは生きていけない。それと同じように私たちの信仰も、絶えず神様の御言葉をいただいて、私たちの心が養われる、これは大事なことであると思います。23節の終わりに、あなたの真実は偉大ですという言葉があるんですけれども、あの40年間アラノでイスラエルの人たちがエジプトから脱出して、約束の地カナンの地に入るまで、実は天から与えられた食べ物マナはですね、尽きなかった。ずっとそのマナによって40年間養われた。ある一つのデボーションの本はですね、そこからマナっていうふうに取ってるような、デボーションノートもあるわけなんですけれども、私たちは日ごとに神の御言葉によって養われる。そして大事なのは、私たちの心魂を養うのはイエス・キリストです。私は命のパンです。なんでそんなことを言われたのか。それは十字架で、私はあなたのために命を捨てた、そのように言われるんです。そして私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。その愛する愛は何かっていうと、自分が生まれつき持っている愛で愛するっていうのではないっていうことです。それはイエス・キリストが愛してくださった、その愛をもって愛する。そうでなければ、私たちの愛ではもう燃え尽きてしまうわけです。もう空っぽになってしまう。自分の努力でその人を愛そうと思ってもですね、もう無理です。しかしキリストが私たちに与えてくださるあの十字架の愛、人の罪を許す、イエス・キリストは一つも罪を犯されなかった。でもその罪人の罪を許すために十字架にかかって命を捨ててくださった。それによって私たちは愛っていうことが分かったっていうことです。だからクリスチャンはその愛を自分が与えていただいたと信じるならですね、自分の目の前にいる人を愛するということではないかと思います。自分に命のパンが与えられた。それで生かされている。しかし目の前に心が飢え渇き、そしてまた神様から離れて自暴自棄になっているような人にですね、私たちは命のパンを分け与えるということをしないんだろうか。もう喉が渇いている、でも自分の水筒には水がいっぱい入っている、コップ一杯の水をも私たちは分かち与えることはできないんだろうか。イエス様ならばどうされるのか。イエス様が自分の心の中に生きて働いてくださるならば、おそらく私たちはそのイエス様の愛によって行動を起こすことができるということであるわけです。ですから私たちにとって必要なのは何かというと、物質以上に神様が私を愛してくださる、その神様をいつも第一としていく、それが大切なことではないかと思います。そしてその言葉が実は24節の 初めのところに主こそ私への割り当てですというその言葉に表されていると思います。割り当てって何かというと自分の領土です。イスラエルのうちは十二部族に分割されました。そしてそれぞれが治めるところをですね与えられたわけです。で、十二部族に与えられた地図っていうのは大概の聖書の後ろに出てきています。ところが割り当ての地を与えられなかった人たちがいたわけです。それは誰かっていうと神様に仕える祭司にはその地が与えられなかった。しかしその代わりに神様は自分がその受け継ぐべき修行の地である、私が与える、まあ彼らは神殿で神様に仕え、そして人々は生贄を携えて神殿にやってきたわけです。そして神様に捧げた後に、まあ払い下げっていうかですね、残りのものが祭司の取り分として与えられるっていうのが旧約聖書に出ているわけなんです。今現在神殿はないですし、祭司もいません。ところが宗教改革が起こった時にマルチン・ルターっていう人はですね、もう救われたクリスチャン、もう全員が万人祭司だ。彼はそう言ったわけなんです。だから私たちはたとえこの地上に自分の領地がなくても、全能の神様は私たちに豊かに与えてくださる。私たちはその神様によって生かされるものだ。そして彼は改革を行っていくことができた。まあ、これは今日に至って、まあ、私たちも教会はそのプロテスタントに所属している。でも大事なのはやはりこの御言葉にある通りに主こそ私への割り当てです。この信仰が大切なことではないだろうかと思います。だから私たちはもうこの世の領地のことを気にする必要はないと思います。むしろ神様が豊かに与えてくださる、そして私たちを養ってくださる、そのところに私たちは希望を持つことができます。24節の最後には、私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。主こそ実は復興の力、また私たちを苦しみや悲しみのから回復してくださる唯一の方である。ですからこの方に望みを置くならば、この方を信じるならば、私たちは悲しみ苦しみの中から立ち上がってくることができるわけです。私たちはこの主を信頼し、そしてまた主は必ず私たちを立ち上がらせてくださる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イスラエルとハマスは停戦に合意しました。そして今戦闘はないような状態になってきていますけれども、どうぞまた誠の平和があのガザの地に与えられるように、そしてまた傷ついた人たち、家族を失ったそういう人たちの心の中にも慰めが与えられて、そしてまた誠の神様の復興を与えてくださるようにお願いします。どうぞまた私たちも祈り、また自分のできることをなすことができますように、神様が私たちの心の中に愛を与えてくださって、どうぞ神様を愛し、また隣人を愛するものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。